では、アーバナシャンペーンのイベント情報ということで、今日は竜太さんも玉木さんもお休みなので、無理子が京都から、お伝えします。今日の、イベント情報をおすすめは、エシアレンズ、です。エシアレンズご存知でしょうか？イリノイ大学にエシアエデュケーショナルメディアサービスっていうのがありますけれども、そこで、各学期3本のアジア関連のドキュメンタリー映像、これを選んで上映してくれるんですね。これが次回はいつあるかというと、3月8日火曜日7時から、場所はスパーロックミュージアム、です。無料だったと思います。で、どんなフィルムかというと、今回は I am っていうフィルムなんですが、どんな内容かというと、実はこのフィルム、昨年日本でも、青森インターナショナル LGBT フィルムフェスティバル、で上映されていたみたいなんですね。いろいろ検索してみたら、短い日本語の説明がありましたので、それを読んでみますね。監督はソナリー・グラーティ、制作は USA インド、制作年は2011年、上映時間71分。で、英語とヒンディー語の、映画みたいですが、ヒンズ語の、インド出身のレズビアン映像作家の過去への旅路を描いたドキュメンタリー。今回の、エシアンレンズ3回とも、そういったさまざまなセクシュアリティ、さまざまな国でのセクシュアリティについて考える、そういう映像の選び方になっているみたいですが、これはレズビアン映像作家がこうインドに、自分の故郷であるインドへ戻って、ドキュメンタリーを撮っています。インドには英国植民地時代の同性愛行為を禁止する刑法が今でも存在する。かつて家族と共に暮らしていたデリーにある実家を訪れた監督は、ゲイやレズビアンの子供を持つ親との対話を通して、家族の真の意味を紡ぎ出しながら、カムアウト、する前に亡くなった母との対峙と和解への道を模索する、そういう、こう日本語での説明になっています。どんな映像なのか、ぜひ、来週の火曜日3月8日7時からスパーロックミュージアム、です。ということで、イベント情報、今週はこれをお届けしました。それでは、ゲストとの投稿を続けていきたいと思います。アレックさん、
はい。
いらっしゃいますか？はい。アレックさん、今日はなんか声がいつもとちょっと違いますね。なんて、なんかお兄さんっぽい声になってますけど。
そうですか。
はい、そうです。 じゃあ、アレックさん、今日、紹介していただくイベント情報に続いて、前から聞きたかったんですが、この JCT、イリノイ大学の JCT って何ですかってことを聞きたかったんですが、アレックさんのメールに、JCT にイリノ、あの新潟大学からいろんな人が来てくれましたって書いてあって、JCT って何だよと思ったんですが、何でしょう、これは。
JCT はですね、イルノイ大学にあるクラブ、一応クラブですけど、そこで意味はジャパニーズ・ラングジ・テーブルって、カンバセーション・テーブルって、それで JCT ですね。それが日本語を話したい人たちが集まって、いろんなもうトピックが決まってなくて、いろんなトピックでいろんな人たちが集まって日本語を話せるクラブですね。
そういうクラブがあるんだ。毎週いろいろなんか集まりをしているんですか？
毎週金曜日5時半から7時まで、イライナユニオンの下にある、フードコートみたいな、そこで集まって、みんな、いろんな人としゃべります。日本語しゃべりますね。
フードコートでやってるんだ、イリ
はい、
ノ
そう
イ
で
ユ
すね、
ニ
はい。
オンの。
でも昔はそこじゃなくて、エスプレッソロイヤルっていうコーヒーショップでやってましたね。カフェでやってましたね。で、その時は人数があんまりそんなに大人数じゃなくて少なかったんですね。だからそのこ、あのカフェでもやるのはできたんですけど、最近僕が、最近じゃなくて、僕がここにいなかった時、結構人数が多くなって、その場所を 変えたんですね。 そこの。
おえ、その多いって何人ぐらいなんですか？ 5,6 人とかじゃなくて。
昔は本当になんか10人とか14人とかその人数だったんですけど、最近はもうこの今いる来ている新潟学生たちも含めたらもう50人ぐらいですね。
え、そんなに大きくなってるの？
そうですね、結構人数が急に多くなってきて。
あ、そうなんだ。
そうですね。
じゃあ、 日本から来てる留学生の方も参加されるし、
そうですね、
イリノイ大学で日本語を学んでいる方も参加されるし。
そうです、はい。
いろんな意味での交流の場になるわけですね、
はいはい、
留学生にとっても、
はい、
でジャネットさんもそこに参加してるんですか？
はい、最近行ってないんですけど、
うん、
一応日本文化 に興味ある人とか、でも日本語全く喋れない人も来るんですよね。なんか日本人の友達を作りたいとかそんな理由で。
あ、そうなんだ。日本語の勉強だけじゃなくて日本に関心がある人も集まってくる。
はい、はい、そうです。
え、今のそれこそ若い人に日本に関心ある人はどんなことに関心あるんだろう？アニメとか？
ああ、うん、はい、アニメとかドラマとかなんかいろいろ。
ドラマとか、
はい。
ジャネットさんはなんか日本語を勉強するきっかけっていうか、日本の何にどんなことに関心がありました？
小さい頃うん、日本人の友達がいて、なんか、うん、その友達がなんかいろいろ日本文化についていろいろ教えてくれて、その時から、あ、日本語を聞くのは、あ、聞く時に なんか、わ、日本語めっちゃ綺麗って思ってて、
なんか嬉しいですね、
うん、癒される感じがなんか、あ、日本語を聞くと、あ、心が癒されるっていう。
あ、そうなんだ、はい、日本語の意味というより音がなんか優しいっていうか、
はい、そうです
ね、癒される感じ。なるほど。そんな風に日本語をこう聞いてみた、考えてみたことなかったですね。音として優しい。
はい、
なるほどね。で、きっとその友達も優しい話し方をしてくれたのかもしれないけれど、その時の日本文化っていうのはどんなことが入ってたんだろう？やっぱり漫画とか、
はい、
音楽とか。
その時は漫画しかなかったんですよね、うん、でも、はい、漫画とか今でもすごくそのドラマと日本の映画が興味があって、
うん、
黒澤明とかの映画を見てすごく。
そっか、はい、名画というか有名な映画とかもいろいろ見たり、
はい、
大学の図書館にもありますもんね、
はい、
DVD 借りれたり、ね、地域の図書館に結構日本映画名作があって、私も日本で映画見たりあんまりしなくても、イリノイに行ったら図書館に借りてから借りて DVD を見たりしてますが、あ、そんな風にジャネットさんも、日本語に馴染んで、JCT に参加したりしているっていうところですね、はい、ありがとう。アレックさん、じゃあ JCT でどんな会話をしてたりします？どんな内容の？
内容はなんか決まっ、うん、ではなくて本当に自由で何でも話ができますね、うん、なんか最近は人数が多いから、その全員が一つのトピックで喋るじゃなくて、その大きなグループが分けて、小さいグループに分けていろんなトピックで話をしますね、
うん、じゃあアレックさんが関心を持ったトピックスとかどんな内容？
僕先週じゃない、2週前にその新潟学生たちが初めて来た時に一応喋ったんですけど、日本音楽ばっかり喋ってて、
うん、
もう自分だけもバーッと喋ってて、 みんながそんなに興味あるんだっていうぐらい話しましたね。
ああ、アレックさんが話す曲って古いよね。そんなことない。みんな知らなかったりしてなかった。
一応その学生たちからじゃあこの曲は知ってるって言っても、うん、僕はあ知ってるって言って、なんでそこまで知ってるのってまで言われましたね。
うんうん、そうだね、よかったねアレックさん、なんか聞いてもらえて。
そうですね、うん、
今すごく嬉しそうでしたけど。音楽以外だったらどうなんだろう、今映画とか漫画とかそういう話が。
まあ、だいたいみんな日本語を学んでる時はだいたいアニメとかドラマの通じて学んでるんですけど、僕はその2つも全く見たことなくて、まず興味がないから、それを一応外して音楽と番組しか興味がないですね。漫画は読んだことはあるけど一つしか読むことないですね。
この間言ってたじゃない、なんか漫画探偵
金田一、そうですね、それしか読まないので、漫画もそんなに話できないし。
あ、でもゲームの話時々するよね。
ゲームは話するけどあんまりやってる人がないので、それもあんまり喋んないですね。
じゃあ、 JCT でアレックさんテーブルになると音楽の話盛り上がる、
ね、音楽ばっかり話してます。
じゃあ次の曲は、どなたに紹介していただきましょうか。次の曲は、3人の、皆さん、今日のゲストのゆりかさんとミンジさんと綾乃さんのおすすめの曲なのかな。どんな曲ですか。
はい、日本の携帯会社の CM なんですけど、AU っていう携帯会社ありますよね、その CM の歌でそれで有名になった曲なんです。
そう
なんですね、はい、で元々は BEGIN っていう日本のアーティストの歌なんですけど、
その AU、 そうなんだ、
BEGIN の歌なんだ、はい、そうなんですよ、でその CM を通して桐谷健太がカバーをして、で今人気になってる、日本で人気になってる歌です。
そうなんですね、
はい、
この CM あんまりラジオで特定の商品とか話してはいけないことになっているはずなんですが、ほとんどこの遥かな人影響力がないので大丈夫だろうってことにみんなバンバン話してるんですが、この小柱面白いですよね。私知らないんだ、私全然テレビ見なくて知らなくて、どんな曲なんだろうと思って YouTube とかでチェックしてたら、この三太郎は私もうハマってしまって、何を話してるのかきっと多くの人は分からないと思いますが、また YouTube でちょっとチェックしていただいたらいいと思います。この、ミュージシャンアーティストの名前浦島太郎となってますが、括弧して、桐谷健太、
はい、
で曲の名前は何という曲ですか。
海の声っていう曲です。
そうなんですね、なんか、もう説明しないでいい声ですよっていう なんか響いてくる声です。じゃあまず聞いていただきます。浦島太郎括弧して桐谷健太、海の声。トムさん、ミュージックトゥプリーズ、ゴー。
風の声